2日前に京都ライフライン協力協会の総会があるということで、まあ、水川先生はあの峰山の地から毎年その総会に出席しておられるんですね。で、まあ、他丹後地区の先生方出席される方いませんかと問われているんですが、あと水川先生に、まあ、言われまして、鎌野芳美先生はどうしても行くことができないと言われて、まあ、視線が私の方に行きまして、どうしても行けない理由はないなあと思ういうことで、まあ、行かせていただきますと、まあ、行きまして、まあ、やっぱり初めての場所ですのでとてもとても緊張しました。京都ライフラインというその働きは丸7年過ぎて今8年目に入っています。まだ8年というような働きではあるんですが、その総会、ライフラインの委員として関わっておられる先生っていうのは、まあ、私が20年前京都生徒協会で信徒にとして いた時に、調教派のいろんなあの牧師会がやっぱり京都生徒協会でよく行われたりしていまして、その時におられた先生がほとんどなんですね。そこに自分が牧師として座るっていうのがもうなんか不思議で不思議で、丸先生、まあ、私のことは知られご存じないでしょうけど、この先生もおられるな、うわー。でもまあ、どの先生も気さくな先生で、先生初めてがねよく来てくださいましたねっていう、まあ、その気さくなことも20年前から知ってはいる、そのことも思い起こして、しばらくして落ち着きを取り戻しというか、まあ、もう全部お任せなんですけども、和やかに、会の中で過ごさせていただきました。しかし、総会の議事が進んでいく中で、経営状態、ライフライン自体、京都のライフライン自体は、まあ、なんとかなっています。決して豊かではないのですが、KBS 京都、つまり、放送をしなければならないのに、だいたい年間月27万円電波料、27万円払うと、まあ、この作った番組これを放送してくださいって言ったら27万円で放送してくれると、まあ、土曜日のあの枠だからで、例えば夕方とかになるともっと多分金額高いんでしょうけど、27万円でっていう、それは毎年の協力献金で賄えているんですが、番組を作ったものを持って行って放送してくださいはできますが、その作る方、つまり太平洋放送協会と、まあ、母体ですね、そこでの制作費、例えば誰かインタビューする、そのインタビュアーの招くゲストの費用、テレビカメラ機材とかいろいろなものを、取材に行くって言ったら取材費、当然それをただ撮って流すわけではないので編集とかなんとかする、そういうスタッフ、いろんなお金、実はもう毎年毎年も赤字でずっと減っていって、である年に企業が大口の献金をしてくださったその証券の、それの、まあ、利益といいますか、毎年それの多少の、まあ、利子みたいなのがついてきます。それがなんとかそれで埋め合わせていくっていうのが、それもとうとうできなくなって、とうとう証券を現金化していかないと赤字が埋められないという状況にまで実はなっていますと言われたんです。これ今のままだとあと数年で資金が底をつきます。再び緊張感が襲ってきたんですね。うわって、まあ、違う緊張なんですけど、大口の献金があって、でもそれを現金化して赤字補填しなければならない、それももう数年で尽きるんですから、じゃあ私たちもっと頑張って各教会呼びかけて献金しましょうというレベルではないねと、まあ、本当に祈っていかないといけないなと、まあ、その時にオブザーバーでその番組制作者、もう堀島よくご存知なんですけど、私もよく知ってます、京都生徒協会出身の信徒のご夫婦なんです。実はその信徒の ご主人の方のおばあさんと私は同じ日に洗礼を受けたっていう、そういう間柄で、あ、お久しぶりですっていう挨拶もする関係なんですが、まあ、その方が来られてて、まあ、その経営大変なんです。しかし私たちはこの働きを続けますし、じゃあ赤字が続くからといって、まあ、当然制作費削ったところで焼け石に水ですし、そういうことをして福音の伝える働きを止めることはしません。今この無牧の教会、あるいは牧師がいない教会っていうのが増えてますと、特に東北の方で顕著です。しかし例えば青森で放送してくださいと、やっぱり牧師会、こういう京都ライフラインみたいなそういう協力会があって、そこはやっぱり教会も少ないし、また信徒の方も少ないので、なかなか厳しい状況があるんですが、かといってもう教会もないようなそういう地域だと、このライフラインがまさに命綱、これがなくなってしまったらもう福音を伝える術がないんじゃないか。だから地域の人たちがもう私たちはこの働きを閉じますと言われない限り、つまりその各地でもう放送無理ですと言って、もう各地がそれでバタバタバタバタ閉じて、どこもその放送することを望まなくなるならば、私たちもその働きを閉じなければならないと思いますが、それをしてくださいと言われる以上、これはしていきますと。まあ当てがあるわけではありません。神様に従っていれば必ず神様は満たしてくださるのは確かでしょうけど、でもそうは言っても、だったらどうして閉ざされたり無牧になる教会が出るのか、そこどうして満たされないのか、本当にわからないこと、また恐れ惑うことはたくさんあります。でもそういうような危機的状況になってどうすることもできないという、その時にこそ神様を見上げ、見失ってはいけない、私たちは何のために、そのことを本当に見失ってはいけないな。このライフラインがまさにもう経済的なこと、それにとらわれてもう継続できないなと、本当に神様の御心を見失ってそれをやめるということをしないで、いやもうどんなにこの世的に状況が難しかろうが、全てのものに、作られたものに福音を述べ伝えるという、この聖書の神様の御心、これを決して私たちは人間の都合で閉ざしてはいけない、そこにとどまろうとする、その姿勢に私たち教会もそうであるだろうかと本当に問われた次第です。今日のこの聖書の箇所は、12歳のイエス様が家族と一緒に過ぎ越しの祭りのためエルサレムに行った時の出来事です。その帰りの途中にマリアとヨセフがイエス様を見失うんですね。12年間イエス様12歳ですから、12年間ヨセフとマリアはイエス様と一緒に過ごしました。毎日、私たちみたいな、まあ週に1回とかではないわけです、まあ、私たちも 毎日聖書を読んではいるはずですから、実際毎日イエス様と過ごしている。マリアとヨセフはイエス様とずっと12年間一緒にいたにもかかわらず、イエス様を見失う。その見失ったその理由は、44節にはこう書かれてあるんですね。そして道連れの中にいると思い込んで一日中を行ってしまい、それから親族や知人の中を探し始めた。思い込んでいた。本当に思い込む、そういうことで神様がから私たちは外れてしまっている、そういうこと私たちも本当にあるなと思います。日曜日こうして教会に来て礼拝に出席し、イエス様とお会いし、御言葉をいただく、でそれで本当にイエス様と共に歩もう、ところがもう教会から帰っていくその最中でイエス様と別の道を行っているようなことがある。私たちもそういうことないだろうか。毎週礼拝に来ているから私はもう神様と共にある、それが思い込みで、実はそうではない。 ということはないだろうか。はっと気がついたときに、あれ